Studio 2, stand by please.
Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow. 近未来追求型音楽バラエティ DJ のビーズ東京ライブ。DJ のビーズ東京ライブ、メインパーソナリティの DJ のビーです。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ のビー自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市さくら FM をキーステーションに FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、富山シティ FM、 鶴ヶ FM ハーバーステーション、 FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、 ハワイホノルルケーズーレディオ、東京 FM ミュージックバードを経由して58局ネットでお届けをしてまいります。というわけでもう年末も迫ってまいりました。12月、サンタクロースの鈴の音が聞こえてくる季節となりました。この季節にぴったりの素晴らしいアーティストをお届けしたいと思います。何回目かの登場でございますね。今日のゲスト、この方です。
シンガーソングライター、佐野瞳です。よろしくお願いします。
佐野瞳、DJ のビス東京ライブへようこそ。今日のゲスト、
佐野瞳さんです。
お久しぶりでございます。
もう今日がね、私はもう楽しみすぎて、もうマジでこの夜景
ね、今日佐野さんは大阪拠点なので、
はい、
いつも関西で収録をしていたわけなんですけども、
多分この番組3回目です。
3回目ですね。
多分ですけど、
初、
そう、
初東京収録でございます。
皇居を 目の前に
目の前に、東京 FM の、
いやー夢のですよ。
本社スタジオにお越しいただきました。
夢のです。
ありがとうございます。
もう出世おめでとうございます。
いやいやいや、これからですよ、これから。佐野さんもこれからでしょ。
え、私ですか。
これからですよ。
もうしがみついていきます、
のびさん。言うわ。
もう、おんぶしてもらう勢いでね。
お互いにこうしがみつき合いながらちょっと行こうと思いますけれども。
ね
え、まあ、来年に向けてもいろんな話があったりとか、今年もいろんな話があったりとか、
はい、
2月の17日はあんなことやこんなことがあったりとか
ね
いろんな話題盛りだくさんで、今日は佐野さん3回目の登場でお届けしていこうと思いますけれども、はい、そうは言いつつも佐野さんのお名前を初めて聞いたという方もいらっしゃるかもしれませんので、うん、ちょっと自己紹介というか、
はい、
お願いしてもよろしいでしょうか。
はい、関西中心に活動しております、ピアノ弾き語りシンガーソングライターの佐野瞳です。
よろしくお願いいたします。もう今じゃあ東京と、関西を行ったり来たりっていう感じですか。
まあ、関西を拠点に東京と名古屋に月に1回遠征をしてる感じですね。
なるほどなるほど、はい、まあまあ忙しい生活ですね。
全然暇ですよ。
よう言いますわ。
この間私ね、今好きでやってるゲームがあるんですけど
はいはい、はい、
1日7時間半やってました。
そんなにゲームに集中できます、
うん、
逆に
ね、
うん、
もうこの日はゲームの日って決めて前後めっちゃ頑張りました、いろいろ
いやいやいや、わかるけど、でご飯も食べなあかんやろし。
だからそれ、私の幼馴染がいて、
はい、
幼馴染と同じゲームをやってるんですよ。
なるほど。
2人で、まあ、そのフェスみたいなのがあるんですねそのフェスの開始時間までにコンビニに行って夜ご飯まで全部買うんですよ、うん、途中のおつまみまで。
おつまみまで。
でずっと家でこもって2人で、うちの家で。
え、だって会話ないわけでしょ、そんなにゲームやってるって
こと。いやいや、あります
あります。
同じゲームやってるから。から
そういうことか。
そうで2人とも同じチームだから、
うん、
もうちょっとそっち行ってみたいな、そっち守ってとか。
めっちゃ現代っ子やん。
うん、そうですよ。
それを1日7時間半
やりましたね。
やった。さすがに疲れたでしょ。
全然。
嘘。
もうその日が終わってほしくなかった
本当にエネルギッシュですよね。
ねえ、
佐野さんは。
いや、私も自分で嫌になってきますよ。
なんで。
もうちょっと私来年は、はい、もうちょっと終わりじゃないですか今年も
ちょっとその話早いけどね。
いや、だけど、はいはいはい、来年はもっとこう落ち着きの ある女性になりたいですね。
ああ、なるほどね、うん、僕昨日あの西荻窪のアートリオンっていうライブハウスでちょっと、うん、あのイベントをやってたんですけども、
私その3日前
にやってましたよね、うんうんうん、もうねあの店主の方が佐野瞳マジずっと喋ってんだよあいつ
だいぶあの時抑えてたんですよね。
そう言ってた、うん、前僕だから一緒にやったんですね、あの、
はい、8月ですよね。
8月にあの、はい、アートリオンで秘密出演者秘密の、うん、ライブイベントっていうのをやったんですけども、うん、その時はもう全開で喋りまくってて、
そう
佐野さんが、うん、であの時はよりは静かだったって言ってて、多分大人になりつつあるんでしょうね、う
ん、
そこは。
あの時はね、うん、ノビーさんがいたから、私本当ノビーさん大好きっ子ですからね。
人のせいにするのやめてください。
いやノビーさんが相手の、はい、こう言葉の引き出しを出すのが本当に上手なんです。
またも
いや本当に本当に本当に
そんなん言うてくれる女性はいないですよ。
本当ですか？
本当にいないです。
ノビーさんと会うのが私はいつも楽しみです。
本当ですか？
マジです、
まあ、3ヶ月に1回ぐらいしか会えないんですけどね今、
うんうん、そうなんです。
そうなんですよ。そこが辛いところではありますけれども、ね、なんかもう忙しいっていうのはあれでしょう、こう大手の、はい、出版社なんかも絡んで、
そうですね、
大々的にドーンと
来年から
リリースをされるということで、おめでとうございます。
ありがとうございます。
もう聞いたら誰でも知っているような会社はもう、
そうですね、
絡んで、
うん、もう今絶賛その第一弾楽曲を制作中です、
うん、どうですかどうですか、その、まあ夢見た環境だと思うんですよそういうのって、うんうん、いろんな人たちが携わってくれて、はい、プロの、エンジニアから、はい、マーケターからいろんな方がいてっていう状況だと思うんですけど、うんうんうん、どうですか？
やっぱりね、今までインディーズで何もかも自分でこうやってたわけじゃないですか、うん、でも今こうチーム佐野瞳っていうのがいて、うん、私が関西で今までの活動をしている、それと並行して私をいろんなとこに種を今植え付けてくれているんですよ、
うんうんうん、
やっぱそれを一番もうありがたいなって感じますね。
なるほどね。
自分が自分としているための活動をしている中、うん、佐野瞳が、ね、もっともっと大きくなるように東京でを中心に動いてくれている、うん、
確かにね、
うん、それはやっぱりこうメジャーというか、まあ、そういうインディーと違うフィールドならではの状況なのかなっていうのは、
今までは自分を売るのは自分しかいなかった、
そうそうそう
っていうところから、うん、売ることを手伝ってくれる人がわっと周りに増えてきたということですね、うん、
あとは客観的に佐野瞳を見てくれる人が増えたっていうのが大きいです。
そのガチのフィードバックはありがたいですよね、
うん、
プロの人から見て、
そうそう、うん、私はこうだと思っていたっていうことが、うん、いや実は佐野瞳の音楽性はこういう方が実はいいんじゃないかっていう、うん、第三者としての意見をもらえる、まあ、毎日なんですよ、
うん、
で私としてはやっぱりそうなのみたいなとこもあるんですけど、ね、はい、やってみるとなるほどなみたいな、うん、あ面白いかもみたいな発見がありますね、
うん、そこをねなんか、うん、先輩目線ですけど、うん、そこを、うん、うまく、吸収しつつでも個性も残しつつやれる人はドーンと上に行くんですよね、
うん、なるほどね。
なんかいきなりこのインディーズから、うん、ちょっと、ね、いろんな人と仕事をするようになると、うん、
はい、
バーンと反発をしてしまう人がいるんですよ、
うん、
あんまり伸びないですよね、残念ながらね。
私はね、うん、もう言われましたスタッフさんに、ひとちゃんは本当に素直だって、
うん、
私ね、あんまりそういう人の気持ちが実は分かんなくて、なんかもちろん反発するっていうのは自分と違った意見を言われたからだと思うんですけど、はい、私はねそれを一意見として思うので、うん、あ、なるほどみたいな発見が多いですね、う
ん
う
ん、それはね売れてからやればいいんですよ、
うん、
反発
するのはね、売れてからだったらなんぼでもね、
なんぼでもできますから、
うん、
聞いてらっしゃるミュージシャンの方いらっしゃいましたらぜひ参考にしてもらえればと思いますけども、そうなんでしょうね、佐野さんのなんていう人懐っこさというか、
ガメツさというか、
ガメツさというか、空気の持っていき方というか、
空気の読めなさというか
全部言い換えていったネガティブにね、意外とネガティブなところありますよね。
そうです、そ
もね、
ネガティブなんだけど、うん、そこが私ですよね。
まあまあまあ変えようがないですからね、そこは
もう無理ですよ。私だってさっき冒頭で、うん、落ち着きのある女性になりたいって言ったじゃないですか、うん、それ去年も言ってるんですよ、うん、
多分ね、
2018年、
無理
無理です私も最近ね諦めたんですよ、
無理、
いいやと思って、ね、
ね、多分年とともにある程度落ち着いてきますよ、うん、
ね、
いらんこと言ったら自分が損するっていうの分かるから、その
なるほど、
そうそうそう、
今は突っ走ってね、
言わなくていいことは言わない
人生の先輩として、
そうそう、僕も35過ぎてやっとそれが分かりました。
なるほど、
はい、言ったら誰か聞いてくれてると思ってますからね、35ぐらいまでは、ね、それでいいんですよ、うんうん、 まあそんなわけで佐野さんもだから今年激動だったわけですよね。
いや今年はだから本当に目まぐるしく環境が変わっていった1年だったように感じますね、
は
い、
なるほどね、うん、でまあインディーズとしてはこれだからラストになるんですか。
一応ね
リスタートという
シングル CD、シングル CD をセカンドですね、セカンドシングル CD を
リリースをされました、はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
これいつリリースされたやつですか。
7月の27ですね。
おこれライブに、うんね
レコ発ワンマンしましたね。バースで、ね、兼ねた。
やっぱりその日は見える景色はちょっと違ってました、
まあ、そこで、うん、言ったら大手さんと
発表ね、
はい、したので、うん、やっぱりお客さんの笑顔がまた違ったような。
そうですよね、
ひとちゃんおめでとうみたいなね。
僕もそのライブ行きたいなと思ってたんですよ
ね。なんか言って
くださ前々から聞いてたので、うん、そういう、うん、そうかもしれないみたいな話を聞いてたので、うん、あぜひ行きたいな見たいなと思ったんですけども残念ながらちょっとスケジュールが都合つかずだったんですけども、うん、やっぱりじゃあ ね、いいライブでしたか。
いや私はねやっぱり今までいろいろやってきて、うん、今回のワンマンが一番納得いく。もちろん課題はありましたけど、うん、まあ、今回私ってライブはエンターテインメントだと思っていて、
はい、
MC も含めてね、うんうんうん、だから例えば最初でお客さんが会場したところから始まってると思ってるので、
なるほど、
開演前にオープニングムービーっていうのをと今回作ったり、
なるほど、
だからお客さんが会場から開演までの30分間飽き飽きしないようにそこから佐野瞳のこうエンターテインメントが始まる。
オープニングってその30分のオープニングですか。
あ、ただムービーは15分ぐらいでしたけど。
あ、なるほど、なるほど、うん、すごい。
私が永遠に私に関するどうでもいいクイズを言ってるだけです、
は
い、
うわ迷惑
でもねみんな喜んでましたよ。
本当ですか。
結構会場受けてました。
意外と正解者いました。
みんな意外に外してましたね。あ、言ったら、佐野瞳が東京ディズニーランドに行った時に一番好きなポップコーンの味はこの3つのうちどれでしょうみたいな。
キャラメル
だったんですよ。
え、
そのワンマンの時点では。
あれ違うの。今
変わりました。
何になりました。
ブラックペッパーブラックペッパー食べたことあります。
ないです。
めっちゃ美味しいから。
だって匂いキャラメルじゃないですか、あのポップコーンの屋台の匂いが、うん、いや
あのねキャラメルポップコーンは東京の人申し訳ない、 USJ の方が美味しいですユニバのポップコーンの方が絶対美味しい
音楽の話しよう
今日音楽の話する日でしたっけ。
そういう日ですよ今日は。
ごめんなさい、はい、履き違えてました。
音楽番組やから。
あ、そうかそうか。
そのポップコーンの話は後の飲み会でちょっと、ね
ね、
やればと思いますけれども、はい、もうやばい佐野瞳さん今日は1時間の収録で終わる気がしませんね、は
い、のみさんいつも私の収録の時編集大変ですもんね。
ほんまに大変やね
で前私言ってくれた褒め言葉忘れてないですよ。佐野さんの話は長いけど切るところがないって。
ないんです、うん、僕天性のゲストって言いましたね。
そう意外に起承転結があるって。
意外にあるんです。意外にね、
うん、
そう
落ちがなさそうだけど起承転結はある。
だからダウンロード版とか一回本当にフル公開してみようかなと思います
よ。いやそれやってください。
いいですか、
うん、やってほしい。逆にむしろ私だって皆さんにポップコーンの話めっちゃ聞いてほしいもん。
ほんまですか。
これカットなるかな。
多分カットする。
いや
放送ではね。
ポップコーン残しとってほしいな。
わかりました。じゃあ今日はフルでやりましょう。これ、
ね、いいんですか。
やりましょうやりましょう。どうしても赤いとこ以外は全部、フルでいきましょう。
はい、
はい、
じゃあ今からポップコーンの話30分していいんですか。
いや後にしようかスタジオの時間もある。
そう
というわけで今日佐野さんをお迎えして佐野瞳さんをお迎えしてお届けをしてまいりますけれども、
はい、
まず1曲目この新譜リスタートから、うん、サンシャインという推し曲、
はい、
どういうナンバーですか。
まあ、一見夏のサマーソングに思われがちな楽曲なんですが、まあ、そんな曲ではなくて、うん、私 YouTube でチャンネルを持ってこの2年ほど活動しているんですけど、はい、1年ぶりに佐野瞳オリジナル曲のミュージックビデオを出したんですね。それがこのサンシャインっていう楽曲で、
はいはい、
まあ今回のワンマン、そのレコ発のワンマンでも第1曲目に演奏した、もう私が今年一番推してる曲ですね。
ドーンといく佐野瞳の、
はい、自分の楽曲の中で一番推してます。
お届けをしてまいりましょう、はい、佐野瞳さんでサンシャイン。心の中に渦巻いている不安や葛藤はいつも君が癒してくれる。未来に不祥なんてどこにもないけれど君がいればそれだけでいい。強くなる
The best variety of the music of tomorrow.
お届けをいたしましたナンバーが佐野ひとみさんでサンシャインというナンバーでございました、
はい、
今日のゲスト佐野ひとみさんをお迎えしておりますよ。いやあんまりやらないんですけど、うん、今日は曲は編集で後から入れようということにいたしまして、
喋、
はい、
りたすぎて
そんなに喋ることあります？
うん、
何を喋ろうと思ってきたの？例えば
ですか、
はい、
最近あった出来事いや特にないんですよ喋りたいこと。
なるほどね。
でも喋るのが好きだから人と
そうです、ね、
話すのが好きなので
。もなんか話の相性はすごくいい気がするんですよ佐野さんと僕って。
佐野さん
と僕、うんうん、ごめんなんでかなんか分かんないんですけどなんか、うん、多分夜通しいけるんですよ、うん、
いけると思います。
オールナイト生放送があったら多分いける。
ちょっと本当に呼んでくださいね。それ
生放送、
うん、
やらないですよ。
やらないんですか？
僕と佐野瞳のオールナイト生誰が聞くんですかそれ？
いやそれはうちのお母さんとか聞きますよ
いやいやいや数人でしょあんまりみんな喜ばないと思うんですけど、それはもう佐野瞳ソロの方がよっぽどみんな喜びます。
そんなことないです。
やってるんでしょだって ラジオ番組。
いや逆に普段が私一人でやってるから、
うん、
だからかもしれないですね。ノビーさんと話すのが好きなの。
あの番組よく30分で終わりますね。
いや私も感心してます自分で
生放送でしょだって、うん曲かけてでしょ、
うん、
ほぼ喋れないじゃないですか。そしたら佐野瞳的に言うと、
まあね、
15分ぐらいしか喋れないわけでしょ。
15分20分しか喋れないですよね。
そうでしょ。そんない
やだからいつもうずうずしてうずうずして終わってますよ。
はあ、うん、すごいな。
でありがたいことに皆さんメッセージをくださるから、
はい、
そこを読むともう私の今週あった話とかできないの。
そうですよね、うん、いや面白いわ。
そうだから人とやっぱりね。でも私この1年ちょっとですかね、
うん、
自分でこの今やってる、ね、別の曲の、
はいはい、
1年ちょっと経ちましたけど、うん、1人で番組をやるとねやっぱり1人だとねどんどんかしこまっちゃう癖があるんですよ。こう見えて
うまいこと収めようとするわけですね、
うん、そうでも誰か話す相手がいると、はい、ある意味砕けられるから。
それは
分かります。自分の素が出やすいのは、
うん、
誰かとしゃべる方なんですよね。
そうですね、
うん、だから結構自分の応援してくれてる人も多分この今回の放送聞くとまた多分違う私をね知ることができるんじゃないかなって。
なんかねちょろっと聞いたことあるんですけど、うん、声色も違いますよね。声
そう、
うん、
もうちょっと真面目ですよね。
真面目なんかちょっとアナウンサー調になろうとしている感じが、
うん、そう本当はこういう感じで行きたいんですけど ね、
その方が受けると思いますけどね。
そう、
うん、プロデューサーと喋ったらいいんじゃないですか。ディレクターと
一応ね目見て喋ってるんですけどね。なんかこうちょっとかしこまっちゃう。
なるほどね、うん、難しいもんです。そうラジオって結構奥が深いんですよね。そういう意味で、ね、
そうなんですよね。
でもなんか音楽の方でも本当にいい再スタートを切るような。
そうですね、やっと
ところもできまして、
なんとなくこうスタートラインに立てたような。
いや
ゴールではなくて、
なんかね、そうゴールと勘違いすると大変なことになるので、
うんうん、
それはそうなんですけども、うん、もうこのタイミングでまあ言っちゃおうと思うんですけど、
はい、
来年の2月17日でございます、
はい、
これからちょっと情報を出していこうと思うんですけども、
はい、
佐野ひとみさんが DJ のビーズ東京ライブ主催のイベント、
うんはい、
これまで大阪とか東京でやっていたんですけれども、うん、初めて、この番組のキー局があります兵庫県西宮市にあります、はい、兵庫県立芸術文化センターというところで開催をすることになりました、う
んはい、いやー本当にいいホールですよ。
あのホールね、
うん、
めっちゃいいんですけど、
うん、
名前がね兵庫県立、
うん、そうそうそう
芸術文化とかってつくから、
うん、
みんなちょっとね、
うん、
まあはいはいはいみたいな、
うんうんうん、
安いから取ったんやろみたいな感じになってるんですけど、うんうん、本当にあれ日本屈指のホールなんですよ。
いや本当そうですよね。
すごいんですよ、
うん、
で芸術監督が佐渡豊さんで、
うん、
有名な指揮者の方で、
はい、
ちょこちょこねちゃんと見に来て指揮も振られてるんですよ、
うん、
で規模がね、まあ、大中小とあって、
うん、
大ホールが多分2000、3000人ぐらい入るのかな、
はい、
すごいでかくて中でも1000人ぐらい入って、
うん、
で小で今回やるんですけど、
はい、
小ホールはね400しか入る、まあ、小なんで、
うん、
ちっちゃいんですけど、
うん、
いいんですよねこうまん丸い、
はい、これね実は私自分のライブで、まあ、この2月17の告知をするときに言ってるんですけど、はい、のびさんに言ったことあるかな。実はその7月27にやったレコ発ワンマン、
はい、
バンドでやったんですけど、うん、第一候補の会場が実はこのゲーブンの小ホールだったんです。
そうでしょ、
うん、
あそこ本当に音がいいし
本当にピアノ弾きとかは 多分憧れのステージじゃないですかね。
本当に世界最高峰の、ピアノがあるし、うん、それをちゃんともうがっつり調律する専属の調律師さんがいて、
うん、
もうホールも素晴らしい、全部あの木造のね、うん、ホールでして、響きが素晴らしいんですよね。
なおかつ交通アクセスがいい。
アクセス最高です。
びっくりですね。びっくらポンですよ。
大阪からも神戸からも特急で15分、
うん、
阪急西宮北口駅前でございます。うん、雨でも濡れない。
濡れないですよね。
濡れないんですよ。しかも入ってからも大中小のホールで、うん、あの入り口が別になってるので、うん、混雑しないんですよ、
うん、
めっちゃ広いんですよね。
ねえ、
びっくりするぐらい。
びっくりですよ。
あんなホールでできるだなんて、
うん、
あのだから多分でやらなかったのは取れなかったからでしょ。
取れなかったんですよ。
本当に取れない
んですよ。大人気で私抽選何回も行ったんですけど全部外れました。
本当に僕も6回目からでやっと取れました、
うん、
それほど人気の素晴らしいホールなんですよ、
うん、
であのホールに限っては兵庫県立とか、まあ、その行政が絡んでるのでちょっと裏で手回したら取れるかなとか思ったんですけど、
うん、
あのホールに関しては本当に取れないんですよ。
もう真正面からですね。
真正面が全員公平の抽選なので、
うん、
そういう意味では奇跡の、
うん、
日曜日に。
いやー、ほんとね、遠方の方も日帰りで帰れちゃいます
ね。日帰りで行きます。開演が3時の予定でございますので、はい、まあ、6時から7時の間には終わります、
うん、
なので全然帰れると、
うん、
大阪でたこ焼き食って最終の新幹線で東京まで帰れますので、うん、ぜひとも
お越しいただきたい。たくさんの方にね来ていただきたい。
来ていただきたい。
私ももう今結構練ってますよ。
本当ですか。
実は
いいホールなんでね、
うん、
今回のブッキングがまたねちょっと特徴的と言いますか、
うん、
まあ、佐野瞳、マドンナ佐野瞳にもちろんなんですけれども
兵庫県が生んだマドンナ、
マドンナ、あと西宮市が生んだマドンナもう一人いまして、
いや、そうですね、
葉山くるみさんっていうのがいます、
はい、
会ったことありますか。
ないです。
やばいんですよあの人。
やばい。
楽曲もやばいし、
うん、
楽曲から想像するキャラとは全く違うやばさなんですよ。実はめっちゃ明るくていい人なんですよ。
なるほどね。
楽曲はこうダークで、
うん、
もう人間の嫌なところを全部こう絞り出したような曲なんですけど、
うん、
それと全く真逆のキャラでめっちゃおもろいんですよね。
楽しみ。
そうですよ。そして静岡が生んだプリンス聞きまたく
、はい、静岡の方やったんや。
静岡浜松か。浜松ですね、
うん、
なので、まあ、とんでもない人でして、うん、あのギターの弾き語りで全国ね、
はい、
飛び回ってやって、あ、行った、あ、やましたね、これね、
はい、
ヤマハホールの時に、
はい、
やばい人です、
うん、
はい、それに加えて木下直子さん、うん、常連ですね、
はい、
そして水戸部美博さん、
はい、
木下直子さんの旦那さんです、
うん、
そしてあれもう一人誰やった、あ、そうだ
あの映画のね、
おちょっと 危ないもう一人誰やったっけって言おうとして名前忘れた、
ブルーム
ブルームワークスか、もう一組がブルームワークスという、
はい、
イケメン男子二人なんですよ。
楽しみですね。
ボイスパーカッションのたくさんっていうのが、
うん、
ほぼ木村拓哉
期待しちゃいますよ。
いや、ほんまにほんまに
いいんですか。
期待していいです、ほんまにほんまに
楽しみ
で、ギターボーカルの石田さんっていうのももうジャニーズにいそうな感じの
目の保養なわけだ。
シュッとしたね、
うん、
もう僕なんか見てる場合じゃないですよ。
あ、マジですか。
ブルームワークス見るべきです。
雑草します。
本当にブルームワークスのファンの方は席の位置まで指定してきますからね、うん、ステージ右寄りの前の方がいいですみたいな、
こうすごいですね、うん、
できるだけ期待には応えようとしますけども、
うん、
ぜひともねこの辺はチェックしていただいて、あと2ヶ月後ぐらいですかねこの放送から言うと、うん、
はい、あっという間です。
あっという間でございます。今チケット絶賛発売中でございまして、
はい、
DJ のビストークライブのホームページからもバーンと買っていただくことができますので
よろしくお願いいたします。
チェックをしてみてください。 http://e-nobby.com e-nobby.com で皆様のアクセスをお待ちしております。佐野瞳さんからもチケットを買うことができます。
はい、
豊富。
今もういい席がほとんど埋まってます。
あ、本当ですか。
私の手持ちの。
本当ですか、
うん、
もっと言いますか
もしかしたらお願いするかもしれないです。
もう全然全然、がっつり埋めていただきたいですし、地元に愛されるラジオ局でもあるので、
はい、
おそらくいい感じに埋まると思います、
うん、だって私がノビーさんと出会ったきっかけの
ララミュージシャンコン、
はい、
ね、ラジオ局でもあるし、
うん、その中ホールでやったんですよね、
ミュージシャンコンテスト。そうでしたっけ、うん、あ、そうかそうか、
最後。
そうですね、うん、なので、非常に、由緒正しいホールで、
はい、
佐野瞳さんの生演奏、
うん、
弾ける生演奏を聞くことができるということで、
楽しみですね。
いや、楽しみでございます。ぜひとも皆さんお越しいただければと思います、
はい、
さあ続いてのナンバーをお届けをしていこうというふうに思うんですけれども、
はい、
これはカップリング曲というか、
そうですね、
サンシャインのカップリングでリスタートというのが、
はい、まあ、今回のセカンドシングル CD のタイトル曲でもあるんですが、はい、リスタートという曲で、
うん、
まあ、今までにない 世界観の楽曲ですね、
はい、
まあ、曲のサウンドも含め、
うん、
まあ、ちょっとこうテーマパークを彷彿させるような
テーマパーク、はい、
はい、とかこう言われたのがオリンピックのタイアップ曲みたいみたいな。
お、
だから何が言いたいかというと結構疾走感を出した楽曲なんですけど、はい、個人的には、ね、めちゃくちゃ気に入ってる曲なんですよ。
お届けをしてまいりましょう。佐野ひとみさんでリスタート。
君の目に映る空、それはどんな色してる、ありたけの思い詰めて僕はまた走り出すよ。七色に描いていた未来は今どんな色してる、もう少し手を伸ばせばほら明日に届きそうな気がするんだ、きっと今日は味方さ。いつだって君は信じてくれた、だからここからリスタート。雨に打たれ風に吹かれ涙する日もあるけど、忘れないでたった一つ君と見たい景色がそこにある。踏ん張っていこう、負けんだってやめんだって言い聞かせてくんだ。
明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ The Best Variety of the Music of Tomorrow。
相変わらずの美しい歌声でございました。佐野ひとみさんでリスタートというナンバーをお届けをいたしました。
ありがとうございます。
確かにそうですね、疾走感がある、
そう、
遊園地っぽい、
うん、
感じがしますね、
はい、今回ストリングス生なんですけど、ストリングスに結構こだわった感じですね。
またまた生のストリングス入れるってなかなかのこだわりようですね。
私ね、前作のアルバムからそうで、キー曲とか特に、
はい、
ストリングスはね生の音を入れてます。全然やっぱ違うので。
じゃあ佐野瞳オーケストラがいるわけですね。
まあそんな感じですかね。
じゃあ来年紅白多分出ると思うんですけど、
あれ出れないんですけど、
今年は出ないでしょ。
今年は出ない、
来年、来年、
はい、
ね、2019年末、ね、うん、僕も司会で多分行くと思うんですけど。
あ、そうなんですか。私もね実はスケジュールは開けてるんですよ。
僕も開けてあるんです
よ。あ、じゃあまたその時にね、
今年はなんか連絡が来なかった。
そう、おかしいですよね。
なんでか分かんないです
け
どね。
ねえ、私も来なかったのか知らんけど。
本当にね、これを冗談で笑って済ませられるようになればいいですけどね。いやー、でもそういう未来があってもいいかなとも思ってますけどね。なんか最近インディーズシーンから、
はいはい、
まあ、それこそ今年だったらあいみょ
ん
さんとか、
うん、
去年だったらピストルさんとか武田ピストルさんとかが、はい、パーンといきなり紅白に出るっていうこともありますから、
うん、
ほら佐野瞳
頑張りますよ、
ね、
その時はこうお祝いしてくださいね、紅白まんじゅうとかで。
何でも徐々にでも何でも連れてきます
から。やった、
はい、もうその時僕がもうちょっと売れてたら、うん、僕はだから司会をやってるような立場になってたらレクサス買ってあります。
あー、ぜひ売れてください。よろしくもう切実にお願いしますね。絶対売れてください。
まだレクサス買いたいんですか、
うん、
まだ夢それは、
うん、
そう、この間ネットでなんか人生最大の買い物をしに行きますって言った時に、
ね、
みんなレクサスかレクサスかって言って、
家かとか
家か
薄まる薄まる言
って、めっちゃ盛り上がっとるやんと思って、うん、パソコンだったんです
よ、ね、そう。いや結構なあれ買い物でしたよ。私今年1ですよ本当。あれ
30万ぐらいでしょ、
うん、30超えですよ、
まあまあ、うわ、ええの買いましたね。
ええの買いました。
まあでもね、今 Mac 買ったら結構それぐらいしますもんね、
うん、でもやっぱりね、あれ自己投資なんですけど、やっぱ自己投資はね、うん、確実に自分に返ってきますね、
うん、それはね思います、
うん、
もうヒカキンさんも言うてはりました、
うん、
ツールは最高のものを使え、
うん、
絶対そうです。
そう、自己投資渋ったらね、そこまでだなっていう気はしますね。
すぐやめちゃうんですよね、もうええやみたいな、
うん、
なっちゃうんで。
でも自己投資してからの頑張り方半端ないですよ私。
そうでしょ
う、うん、
変に退路を足すんですよ僕も。うん、だからもうパソコンとかは結構新しいの持ってますね、
う
ん、いつも、
うん、いや、うん、大事だと思います、そういうところね。
そう、無駄なイライラとか無駄な時間とかね、かかっちゃうんでね。
そう
そういうのが
パンといっちゃった方がいいんですよ。
パンといっちゃった方がいいです。はい、あんまり借金しすぎないように頑張ると思いますけども、
ね、
はい、でもその、まあ、来年の、うん、まあ、紅白出るか出ないかは別として、うん、でもなんか あ、新しい
実は
CD じゃないや音源が発売をされるなんていう話を聞きましたよ、
はい、実はなんと、
なんと、
今年から始まるベストオブウェディングっていう、まあ、日本一のウェディングモデルを決めるコンテストがあるんですけど、はいはい、それのタイアップ曲がタイアップに決まりました。
日本一のウェディングモデルを
決める
コンテストの、
はい、
主題歌っていうことですか。
まあそういうことですね。
おめでとうございます。
ありがとうございます。まあ言ったら
あの
なんてミスユニバース大阪、ミスユニバース大阪、
はいはい、
のやってるベストオブミスっていう団体があるんですけど、
はいはいはい、
まあ、そこが今年から新しく始めたコンテストなんですね、
うん、
だからそのミスユニバース大阪と同じ並列のコンテストなんですよ。
ほうほうほう。
ミスユニバースってこう綺麗な女性ですよね、
はいはいはいはい、そうですね。
でそのベストオブウェディングっていうのは日本一のウェディングモデルを決めるコンテストなので、まあ、花嫁さんを意識した楽曲を今実は作ってるんです。
そのコンテスト司会とか探してないですか。
あ、司会ですか。あ、なんかさ探す聞いときますね一応。
いやいや、まあ、形だけ。いや、佐野さん出ないんですかそのコンテストには。
あの一応ファイナルで、
あ、モデルとして、
モデルとして、うん、あの逆にやめました。私が出ちゃうとねそれはもう
そっか、うん、決まっちゃいますもんね。
そうそうそう、うん、だから私はもうあえて、いや私は曲だけで大丈夫です。
皆さん何がおもろいって今真顔ですよ佐野さん。
もう怖いですよね。
真顔でした。いやでも、
やっとこれね、この情報をずっと言えてなかったんですけど、やっと皆さんに解禁できると。
じゃあ本当にその結婚式を意識したその、
う
ん、まあ、
そ
モデルさん、
はい、
だからウェディングドレスとかを着られるわけですよね皆さん多分ね。
あのモデルさんはね、
モデルさんはね、うん、まあ、佐野さんはまだもうちょっと先かもしれないですけども、は
い、いや意外に早かったどうします。私
知らんがな。
意外に早かったどうします。私2年後とかだったら。
え、2年後って全然現実的じゃないですか。
うん、25なので、ね、
25とかってなんか再来週とか言われたらちょっとほうと思います。
実はね、
ちゃんと考えやって思いますけど、うん、
そうなんです。実はやっとそれこそスタートラインですね。
そうですね、
うん、
じゃあ本当に、いろんなチームの方、まあ、モデルさんも含め、うん、佐野さんの音楽とタイアップをして、
はい、
お互いがこう引き立て合うというか、
はい、
そういうイベントになっていくっていうことですかね。
そうなんですよ。
羨ましいな。
いやいやいや、頑張り時ですよね。
あの美人のモデルさんの中で一緒に仕事できるってことでしょう、うん、
いやこの間ねその MV 撮影で実はそのミスユニバースの、はい、まあ、あのミスユニバース大阪の、まあ、モデルさんと、
はいはい、
一緒に撮影っていうか、まあ、その撮影現場に行ったんですよ。
いい、
で、まあ、一緒にこう横に並んで写真撮ったんですけど、
はい、
ミスユニだからやっぱみんな170センチとかあるんですね。
ショモランマみたいな人ですねみんなね。
そうそう、
本当に
私 156.5 なんですよ、
はい、
でモデルさんたちもちろん MV 撮影なのでウェディングドレスを着てるんですね、はい、でその横私あの普通の服で行ったんですけど、
ジーパンとかで行ったの。
いや、ジーパンさすがにちょっと着飾って行ったつもりなんですけど、はいはいはい、なんかあの姪っ子の結婚式に来た親戚のおばちゃんみたいになってて、私言ったら私ねお姉さん好きなんですよ実は。あ、これあんまりね実は言ってないんですけど、
お姉さん、
お姉さん好きなんです、綺麗な。
ほうほうほう。
だからもう写真に写って私キモいぐらいニヤニヤしてるんですよ。
ニヤニヤ、あ、
親戚のおばさんみたいになってて。
僕も大好きですよ綺麗なお姉さん、
ね、あとでちょっと紹介しますし。
本当ですか。
おすすめの人いるんですよモデルさんとか。
やった、うん、いや僕もあのお仕事でなんですけど、
うん、
あのミスユニバースのじゃない方ね、
うん、
ワールドの方に、うん、あの出場、まあ、かなりトップの方まで行かれた方とお仕事をご一緒したことが何度かあるんですけど、
うんうん、
もうなんか別のものですよね、
なんかほんま同じホモサピエンスと思われ
へん。思えないですよね、
うん、
別の生き物やなって思って接しないと、
うん、
なんか
もう本当に透明すぎて透けてるんちゃうか。
そうなんですよ。しかも全く隙がないんですよ。
そう、
絶対ボロ出させたろうと思ってインタビューするんですけどもう100点満点の答えが返ってくるんですよね。
あ、なるほどね。
うわ、よー考えてはるわこの方々は、うん、と思って、う
ん、いやだから、まあ、そんな方とお仕事をね、まあ、2019年は、
うん、
まあ、たくさんする予定なので、うん、私も2020年になる頃には
そうですね、
見間違えるほどの美人になってるんじゃないかなって。
見違えるほどって言った方がいいですね。ね、あの美貌と教養と
知的なね、
知的な語彙力とね、
はい、いや本当そうですよ。
いやでも本当にいけると思いますよ佐野さんも。全然
何ですかその言い方。
全然いける、
いけると思いますよ。
バッチリいけると思います。
本当に目笑ってない、
トップ目指せると思いますよ。
本当ですか。
やばいと思います。
いやそうなんですね。
もうぜひともちょっとね、その、まあ、うん、ウェディングの、ごめんなさい、なんていうコンテストでしたっけ。
ベストオブウェディング。
ベストオブ、ぜひそのベストオブウェディングでもね、
はい、
佐野さんの曲がバッと流れて。
そうなんです、
まあ、結婚式シーンにね、
うん、
佐野瞳っていう名前がこう泳ぎ始めるのかどうか、
なればいいなと。2019年のウェディングソングといえば佐野瞳だよねって言ってもらえるように、ね、
すごいですね。
頑張りたいと思います。
木村カエラか佐野瞳か。
ねえ、そんなんだったらもう、
そうですよ、
鼻の下伸びまくりますよ。
だからもう結婚式場で出されて、もう曲迷ってらっしゃるんやったら、とにかくもう佐野瞳さんか、
う
ん、スーパーフライさんか、
う
ん、木村カエラさんか、どれがいいですかみたいな、三択みたいな、
そうそうそう。
そんな感じにしといてもらえればね、
ね、頑張ります。
バカ売れでございますよ。
いや、よろしくお願いしますね。
はい、というわけでぜひともね、そのベストオブウェディングもここから、はい、展開されていくと、
そうですね、
いうことでございますので、はい、そのコンテスト自体も応援していただいて、
はい、
佐野さんの活動も応援していただいて、
そうですね、一応楽曲はね、1月末リリース予定で動いておりますので。
わかりました、
はい、
じゃあ1月の末にかけて、新しい音源もいろんなところでオンエアが始まったりとか、
はい、
っていう感じなんですかね。
もう12月はおかげさまでちょっと忙しくなりそうです、ね、
じゃあ今まさに制作中、
本当に制作中です。
1曲ですか出るのって。
とりあえずね。
なるほど。
ただどんどん第2弾と続いて、
あ、なるほどなるほど。じゃあ第158弾ぐらいまで、
そうです ね、
ね、
うん、
いずれね、
いずれね、
行くはずです。
はい、
ぜひとも佐野さんの今後の展開、2019年に期待をしていただければ、
は
い、
よろしくお願いします。
その他2019年なんか予定してることありますか。
そうですね、唐揚げをいっぱい食べたいです。
いや、ライブの話を聞
いて、あ、ライブ話、ごめんなさい。ごめんなさい。
いや、唐揚げの話いいっすよ。ライブありますか。でも
え、
ライブありますか。
ライブ、
バーンとワンマンどっかで打つとかっていう、
まだね、日にちは決まってないんですけど、やりたいなっていうのは、
あ、わかりました、
ありますね。
まだじゃあ言える段階ではないっていうこと
ですね。言える段階ではないですね。
じゃあ唐揚げの話をしましょう。
はい、てかね、今現在お腹空いてるんですよ、めちゃくちゃ。
僕も空いてます
ね、うん、今唐揚げのことしか頭にない。あとね、あとね、あとね、来年
自由やな。
あのね、はい、今年2018年献血80回目
あ、すごい
行くので、来年は順調に行けば100回行くんですよ。
もう2人分ぐらい抜かれてるんちゃいます。血、
どういうことですか。
いや、
そうです。あ、なるほど、ね、
今血、佐野瞳の血を全部絞ったの2回分ぐらいあるんじゃない
かもしれないです
ね。え、
うん、
絞ったのっておかしい。
絞ったの、そう、献血が好きでね。
へえ、それは快感なわけじゃないでしょ、その行為自体が。
やっぱりね、唯一できる社会貢献だなっていうのは思ってますね。やっぱこう、私ね、音楽の話あんまり実は普段しないんですよね。
何、
こういうラジオ
で。あ、ラジオとかで、
うん、別にね、意図的じゃないんですけど、必然的にその他のこと喋っちゃうんですけど。
あ、全然こっちとしては美味しいですけどね。
本当ですか、
うん、
なんかね、もちろん音楽でも貢献できたらと思う。人として、うん、なんか生きててね、
うん、
死ぬ時に自分が、
はいはい、
あ、自分は少しでも役に立てたなって思って死にたいんですよ。なんかそれは自分のエゴかもしれないんですけど、
いやいやいや、
なんかその献血もそうだし、
うん、
道案内とかね、
あ、そっかそっか、
するの好きなんですよ、
はいはいはい、
うん、この間杖を持った方がいて、
あ、どうしていいか分かんないですね、あれ結構。
あれ、事前に調べて、
はい、
どうやって声かけたらいいかとか、
うん、
で、荷物持ちましょうかって言ったんですけど、
はい、
大丈夫ですって言ってくれて、なんかちょっとした勇気なんですね、席を譲ると か、うん、そういうちょっとした勇気を出して今いろんなことをやってみてるんですよ。まあ結構皆さん受け身の方たちは結構大丈夫ですって言い張るんですけどね、
うん、
でもなんかそういう意味では献血はもう自分が好きな時にできるっていう意味で結構やって、まあね、今なんか自分の株上げようとしてますね、これ。
いや、
そういうつもり全くないんですけど。
献血できる人偉いなって思うんですよ。僕も健康診断で血抜かれるのも嫌なんですよ。
血を見るのがダメ。
血を見るのがダメ、
まあ、男性多いですよね、
うん、だから
女性は見慣れてるから。
健康診断とかも腕だけ出して、
うん、
顔を全然別の方を向けて、あ、そうですか、へー、うん、とかやって、看護師さん、
私刺す瞬間見ますよ、ガン見します。
絶対無理です。
本当ですか、
うん、僕痛みとか別にいいんですよ。で、
血が見れない
の。そうなんです、注射も大丈夫なんですよ、
うん、
もう血抜かれるのが本当に無理で、
だって私なんで来年100回行くかっていうと、2週間に1遍できる献血をやってるんですよ。
あ、なんかあるんですね。
そう、あれって一回血液を出して遠心分離器にかけて、
はい、
赤血球だけ同じチューブで戻すんです、体内に、
はい、
だから血を見るのがダメだし、多分無理かもしれない。
無理ですね、
赤血球だけを戻してもらって
もう今聞いただけでちょっとなんかこの辺ドワってきてますもん。
だから私ね、将来言ってるんですよ、スタッフさんに。売れたらですよ、
うん、
売れたらの話、ちょっと献血のなんかこう PR 撮りたいですって。
あ、いいじゃないですか。
多分めちゃくちゃ説得力あると思います。自分であれやけど、
やりまくってますからね、
うん、
200回やってます今までみたいな。
そうそうそうそう、
ね、
目標1000回なんです、私生きてる間に。
はあ、激 けるんじゃないですか。
いるらしいですよ、都内に。
何回目ぐらいで売れる予定ですか。
え、
何回目ぐらいで売れるんですか、佐野さん。
そうですね、120回目ぐらいですかね。
お、近い近い近い
あと40回そう
です、近い近い。
だから本当に私 ね、献血と、もうゲームとハンドクリーム
あと運転
のことなら一生喋れますね。
東京まで今回運転で来たんですか。
最近ハイブリッド車あったんですよ
らしいですね、
うん、
なんか譲り受けたんでしょ。
そう、おばあちゃんのね、
おばあさまの
遺品をね
遺品を、
うん、すごいですよ。
なんか持って帰ってくる道中も大変だったそうで。
大変でしたよ、日本海大しけで 3.5 メートルの波途中揺れすぎて部屋の中の、は
い、
あの机のようなもの落ちたんですよ。
すごい。
23時間乗船してて22時間ダウンしました。1時間だけご飯で起きただけ。
よく食えましたね。
いや、もうなんか物入れた方がいいんかなと思って、
はい、
ダメでした、
ね、ダメでしたね。
気持ち悪かった
多分ね、
うん、
いや僕もあのお船は無理で本当に
ね。私も何部か飛行機のがマシだなと思いました、
うん、
っていうのも最近私ね、絶叫がいけるってことに気づいたんです
はあ、なるほど、話はつながってますね、
うん、
はい、
うん、そう、最近ずっと無理だと思ったんですけど、
はい、ジェットコースターとか、
うん、うん、最近もうフリーフォールまで、
もう随分進歩じゃないですか。
結構いけるようになりましたね。
へえ、気づいたのは何で気づいたんですか、それ。
いや、なんかね、無理やり乗ってるうちにでも毎回小学校の時はそうだったんです。絶叫マシン乗ってる時は怖い、乗る前も、
うん、
でも乗り終わった後にもう一回乗りたいっていつもなってたんですよ。で、今までの自分の23年間を振り返って、
はい、
いや、そういや、もう一回乗りたいなって私思ってたなと思って、
うん、
そしたら、あ、いけるかもと思って、うん、そっからもうなんか乗る前からのマインドから変わりましたね。
すごいね、マインドの話までされると思いませんでした。
私ね、あ、もう一個説得力あるのが、
何でしょう、
絶叫マシーンの楽しみ方、これ絶対説得力あると思う。
どうやって楽しむの。僕だって、富士急の、はい、富士山とかあるじゃないですか、
うん、私ね、富士急まだなんですよ。
あ、俺は一回 もう無理やり乗せられたんです、もう白鳥になりながら乗せられたんですけど、うんうん、終わってから立てなかったんです足が。
あ、
もうそれぐらい多分無理なんですよね。
私ね、だから富士急乗ってないから説得力かけるかもですけど、うん、もう一応ユニバとディズニーランドシー全部乗れるんですけど、
はいはいはい、
これ私なりのあれですけど、
うん、
落ちてると思ったらダメなんですよ。まず飛んでると思うと全然違いますよ、気持ちが。
あ、そういうことか、
うん、私ね、マインドから変えました。で、ま、2つ目、
うん、2つ目
3つあるんですけど、
ペースが早いな、はい、
1つ目は落ちてると思わない、
飛んでる、
あくまでも飛んでる、
なるほど、
マスクは風に乗ってる、
はいはい、
2つ目は怖いって口にしない。
お、
脳みそがやっぱそうなっちゃうから、上がってる時に、
はい、
怖いって言わないようにしました。思う分にはいいんですよ、思う分にはもうダメだから、はいはい、思っちゃうから、それを、あ、怖い怖い怖い怖いって言わない。
なんて言うんですか。
やばいなやばいな
一緒や
いいんですよ、それだけでも。
へえ。
で、3つ目は、
はい、
これ一番私はあれなんですけど、落ちる瞬間にグッと力を入れない。
お、
どんだけ怖くても手を離す。私は
めっちゃ怖いじゃないですか、それ。
でもギュッとしてでも落ちるんだから、できる限り脱力をするんです。これできないと思うんです、
絶対無理だわ。
できないと思うけど、コツをつかむとそっちの方が気持ちいい、気持ちいいって思える瞬間があります。富士急乗ってないかちょっとまだ分かん、富士急で今度実践しようかなと思ってるんですけど、
あれね、ほんと怖いですよ。
ユニバとディズニーランドシーは全部それしてました。
僕センターオブジアースでも無理ですもん。
うん、私もうセンターオブジアース鼻くそみたいになりましたよ。
ほんまですか、うん、あれも無理。インディジョンズちゃうわ、ジュラシックパークも無理ですもん。
嘘、
うん、
私ジュラパとかは落ちる瞬間に手を上げつつ、なるべくお尻も浮かして立った状態、できる限りバーに当たるじゃないですか、腰が。
あほや、
立った状態で落ちます。
うわ、
急流滑りは。だからランドのスプラッシュマウンテンもそう、腰お尻浮かしてます私、落ちるとき。もう飛び込んでる感じだから、
僕手すり持って絶対頭下向いてます
よ、ね、それ怖いんですよ。
いやー、だってそれが一番身を守る姿勢じゃないですか。
まあね、逆に解放するんですよ、そっちの方が絶対怖くない。私身をもってそれ昔そうだったから、私がバー持って、ぐっとこうダンゴムシみたいに縮こまってたんですよ、怖い怖い、はいはい、それじゃなくてもう脱力するんです、なるべく手を離して。一回やってほしい、それ。
それ帰りのフェリーもそんな感じでやってたんですか。
フェリーはもうダメです。フェリーはマジでフェリーはダメでしたね。
いや、もうなんかタイタニックごっことかやってなかったですか。
でもう地獄でした。
いや、大変でしょうね。 3.5 メーターはやばいですね。
3.5 メートル以上って言われましたから。
いやー、船員さんでもちょっとダウンするかもしれないです、うん、ちょっと今思い出して気持ち悪くなってますね。
ちょっと気持ち悪い。だからね、あれを機に私乗り物が結構ひどくなりましたね。車の助手席とかも。
そうかもしれない。僕もあの飛行機で一回、あのすごいダメだった時があったんですよ、天気悪い時に着陸できなくてずっと旋回してた時があって、もうダメで、ちょっといい席に乗ってたんですけど、それでもダメで、
ゲロゲロしました、
ならなかったですけど、あのギリ、なる直前ぐらいに着陸してくれて、
あーよかった。
でも結構トラウマになりますねあれ
ね。
だからそれ以来飛行機で行かなくていいところは新幹線で。
ああそうなんだ、私新幹線が嫌いなので。
あ
飛行機はあの気圧が悪い時ふわふわするあれが好きなんですよね。
いやあれが嫌でしょ
そだからそれをみんなに言われて絶叫いけんじゃないのって言われて。
ああそうかそうかそうか、
あれが好き。
え何が嫌なんですか飛行機は。
飛行機は好きです。
あ飛行機は好き。
新幹線がダメです。
あなるほどね、
だから私東京まで車で来るんですよ。
車は大丈夫、まあ、運転
する
気持ち悪くない
から。運転が好きだから。
なるほどね。
好きで運転が好きで新幹線が嫌いならもう運転しかないでしょ、
僕も眠くなってしまうのでなんか知らんけど運転してるとダメですね。なんかもう人を殺してしまうのが怖いです。
まあでもあれは狂気ですからね。
そう自分が死ぬのはまだ何歩かいいんですけど、
まあまあ単独でね。
そう人殺したらね。
私もねそれはいつも運転するときに思います
ね
死ぬんだったら自分一人で死のうと思ってます
ね。
うん、
いや本当にもうだから車は皆さん責任感も、飲酒運転するやつとか死んでしまいと思います
ね。いや今煽り運転とかもすごいですからね。いや
本当に、まあ、この辺カットしますけどさすがにあれは腹立たしくて仕方がないですね、ああいうことをする人は、ね、いやまあでも本当気をつけてくださいね車
ね。いやでも
だって 5,6 時間かかるでしょ。
はい、
ね、
最近はあのいつもねノンストップで帰るんですよ。なるべく
夜、
基本的に夜ですね。
まあまあその方がええか。
大阪から来るときは朝ですけど、
はいはいはい、
朝の3時とかに出て、
はいはいはい、
でも帰りは夜の方が混まないから。
そっか
夜帰ってますね。
だってもう八王子抜けたあたりから車いなくなるでしょほとんど、
ね、あっこまでがね。
そうあっこまではあれですけどね。
気をつけて
気をつけてください
今回もね、
うん、
はい、
どっち通るんですか。中央、透明、
新東名で。
新東名
いつも新東名ですね。
なるほどなるほど。
ただ冬の時期になると東名にしようかなと、なるべくねちょっと標高が高くない方に、
ね、中央道はそっちの、ね、山ですからね、
行こうかなとは思ってますけどね。
なるほどね、
うん、
なるほどなるほど、いろんな話に話されておりますけどもおまけトークっていうのもありますからね、これね。
そうかそうか。
そうそうそう、
結構押してます。
そうですね、倍ずつぐらい撮ってますね
頑張って編集してください。
頑張ります。続いて冬の木漏れ日というナンバー、これ何回か番組もオンエアしておりますが、はい、どういうナンバーでしょうか。
もうこれ結構ね放送していただいてますけど、
はい、
まあ、あの木漏れ日っていうのは皆さん結構こう木の間から太陽が差す、うん、場面を浮かべると思うんですけど、うん、私はこう冬にしか見られない心温まる情景が、冬の夜の街並みだと思っていて、
はい、
こう窓枠から漏れる家の光を木漏れ日に例えて、うん、皆さんが必ず目にしたことのある情景を曲に、ふんだんに、詰め込んだ楽曲になっております。
お届けをしてまいりましょう。佐野ひとみさんで冬の木漏れ日。
電車に揺られながら光と眺めていた。寒々しい街の中に揺れる灯火。改札抜ければ広がる結ぶの温かい灯火。ただいまとお帰りなさいが聞こえてくる。すぐ僕も行くよ。僕には帰る場所がある。冬の空に道に風に木々に明かりを灯して。
The best variety of the music of tomorrow. その日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ。
お届けしましたナンバーが今日のゲスト佐野ひとみさんで冬の木漏れ日というナンバーでございました。
はい、ありがとうございます。
これはまたこう綺麗な澄んだ、
そうですね、
メロディー、うん、バラードでございました。はい、アップテンポとバラードどっちが好きなんですか佐野ひとみは。
やっぱ歌ってて楽しいのはバラードですけど、
そうなんだ、
作るのはアップテンポの方が好きですね。やっぱり家でこう考えるのはアップテンポの方がふと降りてくるメロディーの割合的には多いような気はしますね。
なるほど。じゃあちょっとキャッチーでポップな感じの方が得意な感じではある、
うん、作るのは好きですね、うん、歌うのはやっぱバラードの方が多かったりしますけど、最近のライブは結構アップテンポの割合多くしてます。
面白いですね。なんかちょっとずつこう、なんか曲調もちょっとずつ変わってきてる感じがするし、
はい、そうですね、それは自分でも感じますね。
何より声が変わってきてますよね。
ありがとうございます。やっぱりね、楽曲作る楽曲がちょっとずつ違ってきたのは、うん、ギターを弾き出したからだと思います。
ギターを弾いてるんですか。
うん、今ギター、
へえ。
この間の4月のワンマンでギター弾き当たり3曲
すごい
披露して、はい、今月の頭から12月の1日ですね、から始まるアコースティックワンマンツアーでもギター弾き語りを披露してるんですけど、
また持ってすごいの買ったんでしょ、ギターも。
ちょっとね、マーティンの
80万ぐらいのやつ。
違うよ、まあまあまあまあね、買えたらいいんですけど、
そこまでじゃない、
はい、なんですけど、結構私は自分の楽曲の特にもともとバラードの方が得意だったから、
なるほど、
アップテンポを強化したくてギターを最初は買ったんですよ、
うん、うんうんうん。
やっぱりギターがある程度弾けるようになると、はい、もう楽曲が結構ね変わりました。ギターで作ったりするとどうしてもピアノだとこう複雑なコードにしがちだったのところを
できますからね、
はい、うん、ただ私はギターがそこまで弾けないから逆に簡単なコード進行で作るっていう、うん、今までと全然違うやり方だったんですよ、うん、
なるほど。
そしたらやっぱアップテンポの感じとかが違くなったし、もともと洋楽が好きだったんですけど、洋楽って簡単なコード進行が多いから、
そうですね、
ちょっとこう洋楽チックな楽曲が増えたねって言ってもらえることも多くなって、
なるほどなるほどなるほど、よりこう、届きやすいというか刺さりやすい、
うんうん、
シンプルなメロディーになりやすくなった。
そう、だから今まで歌ってきたピアノで歌ってきた楽曲も、はい、ギターの方がこう響くって言われることも増えましたね。
そうかもしれない
ですね。私も今までピアノでずっと歌ってた曲を、うん、ギターでやると、
う
ん、こっちの方が好きかもってなったりとか、どうしても佐野瞳イコールピアノってそれはもちろん今まではありがたかったんですけど、はい、やっぱりこれから自分がやっていくにあたってもっとマルチに、うんうん、いろいろこれ賛否いろいろあると思うんですよ、
うん、
でもピアノのイメージはもちろん大事かもしれないんだけど、佐野瞳がギターを持つっていう、
うんうんうん、
ある意味新鮮な姿をもっとやっぱみんなに見てほしい。
なるほどね。
っていうのはありますね。
じゃあギターをマスターした暁にはなんかトランペットとかやり始める可能性が。
トランペット、ドラムやりたいんですよね。
あシシドカフカか、
あ
佐野瞳かみたいな、
うん、ドラムが叩き合ったらまた多分楽曲も違うと思うし、
うん、そうなったらもう腰まで髪の毛ふわっ伸ばして
パッツンでね、
パッツンで、
そういろいろやっぱりこう目標というか、
ね、
自分に常に課題を持っておこうと思って。
すごいですね。音楽の方もその内容だけじゃなくてその外見というか、
そう、
ね、外回りもちゃんと攻めていくのが面白いなと思いますけど、
いやありがとうございます。
さすがの佐野瞳さんでございます。いやいや、 DJ のビーズ東京ライブには名物コーナーがございまして、
はい、
のびに聞けというコーナーがあります、うん、散々1時間、
はい、
まあ、半ぐらいにわたって
今ね、
いろいろと
編集
質問をさせていただいておりますけれども、ね、はい、逆に佐野さんから一つ質問を投げていただきまして、
は
い、それに僕は回答拒否権がないというコーナーです、
はい、うん、今までおすすめのおつまみとか、
なん
か美味しいビール飲み方とか確か聞いてきたと思うんですけど、
そうですね、
はい、今回ちょっと真面目な話していいですか。
お、
恋
愛ですか、恋愛ですか。
いや恋愛じゃないんですね。
あ、なんだ、
じゃなくって、
なんでしょう、
のびさん的に、
うん、
あ、これええ音楽やなって思うポイントって何ですか。
ちょっと言って
噛んだ。
大事なとこやった、
大事なとこやった。
のびさん的に、
のびさん的に、うん、あ、これええ音楽やなって思うポイントって何ですかね。人それぞれあると思うんですよ。これはのびさん的な意見で大丈夫です。
うん、ボーカル、
うん、
音楽って僕はボーカルだと思ってるんです、
はい、
でもボーカル 僕あんまり歌詞を聞かないんですよ、多分癖、うん、いい癖か悪い癖か分かんないですけど、
うんうん、
一つの楽器として捉えるんですけど、うん、こう一曲の、まあ、サビのとこなのか、うん、Cメロぐらいのところなのか分かんないんですけど、うん、とにかく盛り上がったところで、
うん、
あのこう3小節ぐらいグッとくる、
うん、
あの声回しをするところがある曲が僕いいと思うんですよね、
うんうん、
でこのグッとくる声回しっていうのは、うん、本当に申し訳ないんですけど、どんだけ声が出ててもマイクが拾ってなかったらダメなんですよ、
うんうんうん、
だからあのマイクにちゃんと乗せる技術のある人が多分僕は一番響く人だと思うんですよね、
うんうん、
そこが聞いてて、うん、一番グッとくるポイント
です、ね、なあ嬉しい、
うん、
なんかこう普段のびりさんがすごく私の楽曲をいいって言ってくださってて、
はい、
だから聞いたんですよね、どういうで私普段そのライブで歌うときにちょっと真面目な話ですけど、うん、歌うときに意識してることの一つが、
はい、
歌詞がちゃんと届くように歌ってるんですよ。
いや本当それ大事です。
今のびーさんが言ってくださったそのマイクに乗せるもそうだし、うん、なんて言ってるか分かんないっていうのは私は、
はい、
もう論外っていうかその曲を聴かせる上でそれは一番ダメだと思っていて、うん、私はちゃんと歌詞が伝わるように歌うのをいつも心がけてるんですよ。
いいと思います。
だからそののびーさんが今あのおっしゃってたことはすごく腑に落ちましたね。
結構これ現場に行くといるんですけど、ライブの現場に行くといるんですけど、
うん、
歌詞がぼやけてしまうのは音響さんの技術が悪いと思っているアーティストが結構多いんですけど、うん、それは違うんですよね、
うん、
本当にいかにマイクに自分の、歌を乗せるかっていう技術があるかどうかが結構大きくて、佐野さんとか僕のもう好きだと言っているアーティストの皆さんはみんなそれが上手です、はい、
本当ですか、
はい、
嬉しいですね、
うん、
やっぱこうでどうしてもバンドとかで楽器の数が増えちゃうと、
うん、
歌詞が聞こえにくくなるとかはあるかもしれないですけど、
それは音量が、ね、大きくなればそれはあるんですけど、
う
ん
う
ん、
でもやっぱりこうピアノしかない状況って、はい、絶対に歌詞が届く聞こえるはずなんですよ、編成的には、うんうん、でやっぱこう私はねあとは鍵盤を 見ずに弾くっていうのをいつもやってて、うん、なるべく鍵盤を見ずに前を見て歌う、
はい、
プラスこう耳にちゃんと歌詞が届くように歌うっていうのを意識してるんですよ、うん、
いいと思います。
いやいいこと聞けましたすごく、
うん、でも本当にその口の角度だけで全然マイクに乗り方違うんですよ、
はい、
でそのちゃんと言葉がはっきり通ってる人って、
うん、
取って聞いてを繰り返してる人じゃないかと僕思ってるんですけど、自分の声を客観的に取って聞いてってやらないと、うん、どこが自分の声の当たりが一番いいかっていうのは分からないと思うんです、うん、で僕も結構最初このスタジオ来た時も、
うん、
このマイクすごいやりにくかったんですよ、
は
い、当たりがどこを向いていいか分からないから、うん、自分の声をどう入れたら一番ええやろうって、はい、すごいこう試行錯誤してこうやったりこうやったりいろいろしてたんですけど、うん、今なんとなく角度が分かるようになってやってるんですけど、だからでも佐野さんバチッとやってるじゃないですか、ここに入ってきて。
そうですね、
そうなんですよ、やっぱりだからそれやってる人でないと分かんないんですよ、うん、
やし普段私YouTube でカバー動画を出してるんで、
はいはい、
まあ、大体今週1本ペースなんですけど、はい、家でやっぱ宅録をする機会が増えたのも私はあるのかな。
そうかもしれないですね。だからバチッと自分の声が一番当たる位置みたいなのを探して、
うん、
でまあ、その音程によっても違うと思うんですよ、
うん、
当たるところが
声量によってもね。
そうだからそれをちゃんと一番自分の声が魅力的に入る、うん、まあ、マイクも楽器なんで、
うん、
それに入るようにうまいことできてるかどうかっていうのはボーカリストとして一番大事なことだ、
うん、いや本当そうだと思います、
うん、
やっぱこうクラシックと違ってこういうこうポピュラーっていうのは基本的にマイクありきの音楽なので、
うん、はい、
ね、マイクも本当楽器だから、
うん、
そこはうまくね付き合っていくべきところですよね。
うん、
いや、いい話だ。
こだわってねマイマイクを持ち込む人結構多いし、別にそれはそれでいいんですけど、うん、そればっかりにこだわって、うん、いる人がいて、
うん、
そのライブハウスにあるいわゆるゴッパーみたいなやつでは歌えないわみたいな人いるんですけど、うん、上手い人はゴッパーでもちゃんと歌うんですよ、
うんうん、
やっぱそこのね、
うん、
工房筆を選ばずじゃないですけども、
うん、
そういうところもあんのかななんて思いますけどもね。
いや、これこの放送を聞いてるボーカルの方とか結構いい回、
これはねいいと思います、
ね、これ私はもう大きなあれして言えないですけど、でも今のこの話って結構 ボーカリストとしては重要な、
なんかねヒントになってくれたらいいなって思うんですけどね、うん、僕なりに一応理論というか、うん、あの考え方はあるんですけど、
うん、
あそのそれこそ西荻窪 の、 あの、うん、アトリオの大樹さんとか、はい、マイキングが大好きなんですよ、
うん、なんかね
言われました、なんか
ちょっとねこの間お話ゆっくりできなくて、
あ本当ですか、うん、そう僕があのあそこでイベントをやった時に、うん、あのノービーさん完璧でしたよびっくりしましたみたいなことを言ってくれて、うん、まあ、うん、それはまあお金払う主催者やからかもしれないですけどでもあのやっぱりあるんですよね、うん、どうやったら自分の声が一番通るかっていうのは、うん、ずっと長年やってきてあるんですよ、
う
ん、
やっぱ声の職業だからもうそこはプロ中のプロですよね。
まあまあまあね、通してなんぼなんで、うん、あのうるさくせずに通すっていうのが一番大事なので、うん、司会者とかって、うん、なんかそれがうまくやらないとっていうのはずっと意識ではあるんで、うん、無意識に多分やってる部分もあったんですけど、
私もだからそこはね勉強中ですよね。最近マイクを私も変えて、
はいはいはい、
結構試行錯誤中ですね。
何使ってるんですかマイク。
ルイットっていう、
ルイット、
はい、新しい会社のマイクです。
コンデンサー？
コンデンサーです。あー、今までダイナミックだったんです、はい
はい、
ずっと、
はい、
コンデンサーマイクに初めて変えて、
はい、
結構いい、相性はいいと思うんですけど ね、 あとはちょっとうまくもうちょっと付き合っていかないとなっていうところでなんですけど、
ね、そう僕年とともにやっぱりコンデンサーがいいなって思うようになりましたね。あ
ー、コンデンサーいいですよね。
ダイナミックはなんぼ力入れても同じ音しか出ないんですけど、うん、コンデンサーは全部拾ってくれるんで、うんうん、いいなって思いますけどね、
うんうん、そう、2月の17にちょっと使いたいなって思ってます。
コンデンサーを言うときます、
はい、ちょっと
コンデンサー持ち込みっちって
コンデンサー持ってくれたオンゾって
オンゾって
尼崎のやつが
ちょっと重いコンデンサーかもしれないから気付けてないそこへ今、まあ、見えないと思いますけど、こういうあの箱型のねコンデンサーマイク今使ってるじゃないですか、うん、結構重いんですよこういうのとかってね。
ああ、私ねマイク型のコンデンサー
マイク、あ、 OK です OK です。だから意外とね、
うん、
あの普通のマイクスタンドでダメだったりする、
うんうんうん、
ありますので。マイクの話になってしまいました
いやなんかこうでもミュージシャンあるある、ね、機材の話に花を咲かせる、楽しいですよね。
そうなんです、僕ミュージシャンじゃないのにミュージシャンとすごい盛り上がるんですよ。
いや、いいことだと思います。
よくあります、
うん、
というわけで、山ほど喋ってまいりましたけども、まだこの後おまけトークというのがありますので、
はい、
ダウンロード版のおまけトークというのは、うん、今オンエアで聞いてくださっている方は来週の月曜午前0時からダウンロードが始まりますので、
はい、
ぜひともチェックをしてください。
よろしくお願いいたします。
そして佐野さんは1月の、
うん、
末頃リリースを控えているということでございまして、
はい
はい、ベストオブウェディングの、
はい、タイアップ曲、
タイアップ曲ということでございますので、はい、ぜひともそちらも皆さん、あ、お耳に、馴染んでいただければというふうに思います、はい、そしてその後2月の17日、
はい、
バレンタインデーの直後でございます、
はい、
僕はチョコを受け付けますこの日は。
私も受け付けます。
逆や兵庫県立芸術文化センターに、
はい、
DJ のビーズ西宮ライブというのを開催をいたします、
はい、
佐野瞳さんにも出演をしていただきます。素晴らしい会場です、
はい、
ぜひとも皆さんお越しをいただければ
お待ちしております
。チケットは絶賛発売中、ホームページ http://e-nobby.com e-nobby.com で皆様のアクセスをお待ちしております。ラストのナンバーでございます、
はい、
希望のかけらという曲、はい、もうこれ代表曲、
こちらはもう、はい、あの5月ですね、西宮の桜 FM のスーパーソング、
はい、パープレイ
させていただいた曲で、もう答えはなくてもとりあえず歩いていこう、立ち止まらずに歩いていこうという、うん、ちょっとメッセージソングですね。
なるほど、
はい、
お届けをしてまいりましょう。佐野ひとみさん、希望のかけらでお別れでございます。今日のゲスト佐野ひ
と
みさんでした。
ありがとうございました。また会いましょう。
紙一重な僕の心、たとえ傷だらけになったとしても立ち直る力がある。追い風なんかびくともしない。大空を舞うあの鳥になれたら、叶いもしない
まけトーク。
お疲れ様でした。
お疲れ様でございました。
いや喋りましたね。
喋ったよ。1時間40分。
えそんなに。
そんな1時間半ぐらいか実質。
やば、どんだけ喋んねん。
いやこの後はビール飲めるようになったんでしょ。
ちょっとずつ、
ちょっとずつ。
一番絞りだけですけど。
どれぐらいいけるんですか。
とりあえず1杯。
1杯って何を。1杯ジョッキ1杯、グラス1杯、
グラス以上いけない。ジョッキ1杯ぐらい。
1
杯目にね、
グラス以上ジョッキ未満、
うん、でも1杯目に飲んで美味しいって思えるようになりました。
友達以上恋人未満
みたいな感じですね。
そういう状態ですね今ね、うんうん、知らんけど。
だって私たち結構毎回恋愛の話あったのに今回なかったですね。そういや
ありましたっけ。
前回
そうだ、ね、
なんか踏み入った話したような気がする。
そうかもしれない、うん、恋してるんですか佐野さんは今。
どうだと思います。
してるそう。
本当ですか、
うん、
私ねお客さんにも言ったんですけど、恋愛してるかしてないかグレーにしてて、
は
なんかこうね、恋愛してるかしてないかを知った上で恋愛ソング書くのってなんかこうやりにくいなと思って。
確かにそうかもしれない。
佐野さん恋愛してないのに、あ恋愛の曲書いてるわとか佐野さんも恋愛してないのにだと嫌なんで、そこはグレーにしてますけど。
なるほど、
まあ、でも今までにだから恋愛未経験というレッテルを貼られたことがあって、それはさすがにないですよと言いましたけどね、
うん、まあさすがにそれはね。
23ですよ。
うるわしの23歳ですよだって。
そうですね。
なるほどね、
うん、
非公表ではありつつも。
非公表ではありつつ、あ捨てそうですか。
あなんか捨てそうな感じはします。
なんでですか。
なんやろう、手がスベスベしてる感じ。
ハンドクリームです。
ハンドクリームか。ハンドクリームちょっと教えてくださいよそれ。
ハンドクリーム、
えそれいろいろ試して。
もういろんなの試すし、なんなら私ハンドクリームオタクって自分でも言ってるぐらいで。
ハンドクリームオタクってなかなかいないですよ。
いろんなハンドクリームを片っ端から試すんですけど、
はいはい、
おかげさまで、はい、差し入れでハンドクリームいただく機会がめちゃくちゃ増えて、
はいはいはい、
いろいろ試してるんですけど、
はい、
まあ、私もともと乾燥肌なんですよ、
うん、
今も、
うん、
で毎年ひび割れが15箇所以上ありました。
すごい。
冬になるともう関節という関節全部割れてましたよ。
それもだって高校生の時からってことでしょ。
そうそう、そういう時も中高、
ね、
中高そうでしたね。
大変だわ。
だって私手の、切れたとこで赤切れとかで、うん、痛かったところトップ3言えますよ。
うわ指細いですね。
え、また足太いってありますよ。
いや太くないです。だって僕こんなんですよ。そんなソーセージみたいな。
私太い方です。女性だと指ならしするし関節は太いです。
関節は太い
だから指は入るんかなって感じです将来結婚した時に。
まあそれは結婚してから考えようか。
でもそれがめっちゃ不安ですよ。今指入る。そう15箇所作ってたんですけど、うん、直しました。今じゃ毎年ひび割れ知らずです。
それ何がどういうのをポイントに選んだらいいんですか。
まずですね、うん、ほんまにひどい場合はいや皮膚科に行った方がいい。皮膚科のワセリンを買うのがもらうのがいいんですけ ど,
なるほど。
あんまりワセリンって良くないです。やっぱりこう石油からできてるから。
なるほどね。
で私は今愛用してるのがもう一つ、なんで説得力があるかって、
うん、
ドラッグストアで普通に300円ぐらいで買えるハンドクリームで予防してるからなんです。
なるほど。
私がよく使うのはメンソレータムの、
はい、
薬用ハンドベールっていう、
あのプリンとしてるやつですね。
プリンとしたやつ、
なんかベタベタしないやつですね。ベタベタするか。
あ、これプリントしてるかもしれない。手荒れキメ整うクリームってやつなんですけど、はい、何が言って尿素が入ってるハンドクリームって手にすごいいいんですよ。で、ハンドクリームをつける前に必ず化粧水を手になじませてからハンドクリームをつけます。
化粧水からのハンドクリーム。
はい。言ったら顔洗った後に化粧水つけて乳液つけるじゃないですか。
はい。
それと一緒なんですよ。
へ
ー。でも化粧水をつけてからハンドクリームつける方が浸透がいいんです。
なんかヒートテック着て、
うん、
ダウンジャケット着るみたいな感じ
です
ね。
まあまあまあ、でも本当そんな感じ。
すごいダブルでこうベールをじゃあかけていって。
そうなんですよ。だから普段私小分けのこういうこう化粧水とハンドクリームを必ず持ち歩いて。
すごい。
でも特別なこと何もしてないんですよ。ただ30分に1回私は塗り直してます。
30分に1回、うん、潤ってますね。
めちゃくちゃ私は乾燥肌なのでそれぐらいしないとダメなんですけど。
潤ってますね。
乾燥してるなって肌が感じる前に塗る。
それはでも水のことも飲むのも言いますよね。
そう、
もう唇が乾いてる時点でもう脱水してるからみたいな。
そうそうそう、
言われますね。
だから本当に手荒れを直したければ、
うん、
徹底しないと。でもそんだけ徹底すればドラッグストアのハンドクリームだけ私は治りました。
そうですか。 はあ。
本当に私ハンドクリーム赤切れはすんごい説得力あると思います。
僕一時多分右手だけストレス性湿疹みたいなのが出て、その時はあのステロイドさんにお世話になったんですけ ど、まあ、なりたくはないですよね、うんうん、できればね。
で、まあ、あの自分ももともと皮膚科によく行ってたので、うんうん、本当にやばいやつが出た時はもうこの薬っていう、なんかいろんなもう自分に合った薬がだんだん分かってる、はいはいはい、塗り薬やね、
うんうんうん、
やってますけど、基本的にはもう薬局の薬で、あ、ハンドクリームで十分です。
すごい。
だからもうハンドクリームの消費半端ないですけど、ね、
だって1日1本ぐらい使うでしょ
そうですね、1日1本ペース。
え、でもマジでどれぐらい使います？週1本なくなるでしょ。
いや、そこまで。なんでかっていうと家用とね持ち歩きは変えてるので。
すげえ。
家用はねいいのっていうか、あの
あのポンプのやつですか？
ポンプっていうか、まあその持ち歩けない形のやつです、
うんうんうんうん、
使って。で、私ね結構匂いにもこだわりがあるから。
なるほどね、
うん、あんまり外で匂いきついのは使わないです。やっぱり結構電車とかで使いづらいですよね、匂いきついのって。周りが
まあね
結構匂いしちゃうから。
でもなんかこの間何やったかな、もうええー、匂いやなーっていうハンドクリームを塗ってる女子がいて、
う
ん、ちょっと鼻を奪われてしまいましたけどね。
今いろんなありますからね。
何やったっけ、イソップ。
ああ、はい、
すごいええ匂い、シトラス系のするやつがあって。でも1本3000円ぐらいするんですね、あのハンドクリーム
ね、高いのは高いですからね。
うわ、高っと思って。
いや、でもいいやつやっぱいいですよ。
そうですか、
うん、
じゃあもう匂いにもこだわりがあって。
そうですね、
うん、
私は無香料、無香料派ですね。
あ、そういうこだわりですか、
はい、
無香料っていうこだわり。
なるべく無香料がいいです。
あ、じゃあロクシタンとかああいうのじゃなくて。
そうですね、ロクシタンはちょっとあの頭が痛くなっちゃうから。
あ、そういうのもちょっと敏感なんですね。
敏感なんですよ結構匂いに。
すいませんね、なんか大丈夫ですか。
何ですか。
カレー臭とか。
カレー臭、うん、全然。私カレー臭は好きなんですよマジマジマジ、カレー臭好き。
そんな女子おる。
いや結構ね、あれね、これね言うと全然重たい話するつもりなんですけど、死んだおじいちゃん思い出すんですよね、カレー臭おじいちゃん思い出すから好きです。
今思い出してるんですね、じゃあ死んだおじいちゃんをね。
そうですね。いや、カレー臭まだでしょ、のびさん。
いや、もうだって僕はアラフォーですもん。言うて、
え、アラフォーで出るんですか、あれって。
出るでしょ全然。
え、そうなの。
気ぃつけんとね、
うん
うん、
いいと思いますけどね、カレー臭。私は
気をつけていこうと思いますけど、ね、しっかりお風呂入って、
うん、
湯船に浸かるのが大事だ
って。あの耳の裏らしいですよ、カレー臭。
それはね2回か3回洗います僕。
あ、今そんなに。
はい、
洗うんや。
洗う洗う。
カレー臭いいと思いますけどね。
嫌でしょ
まあでもいいっていう人に出会ったことないです、確かに。
でしょ、
うん、私別に悪くないなと思います。
稀有な存在ですよ多分
本当です
そういうのを生かしていくといいと思います。
あ、そ
う
か、
うん、
バイトしてた時とかあの結構おじいちゃん食うの好きでしたけどね。
あ、本当ですか、
うん、いろんなバイトしましたから ね。
おじいちゃんとかになるとまた 別次元のカレー臭ですからね。なんか
まあまあね、
ちょっと線香っぽい匂いしたり。
あー、わかります、
するじゃないですか、うん、まああれはちょっと落ち着くかもしれないですね、うん、逆に。
整骨院だしバイトしてたことがあって。
整骨院。
そう、私本当にいろんなジャンル今までやってて、整骨院でバイトしてたんですよ一時期、
はいはいはい、
やっぱ整骨院って朝の時間帯だとおじいちゃんおばあちゃんばっかりなので。
そっかそっか、
うん、
いらっしゃいませみたいな。
そう、いらっしゃい、あのおはようございます、いらっしゃいませって怒られちゃう。
あ、そうか、そうそう、おはようございますそうみたいな。
まあまあまあ、いい匂いだなと、
うん、なるほどね、うん、いや、佐野瞳のいろんなフェチが開発されていくわけでございますけれどもまさかカレー臭好きっていうのが出てくると思わなかった
ですね。いや、私ね、でも贅沢かもしれないんですけど、
うん、
まあ、今もちろんバイトしてないですけど、
はい、
やってみたいバイトはまだたくさんありますよね。
例えば何やりたいですか。
あの個人経営の居酒屋。
なんでなんで。
なんかね、まず個人経営ってところに憧れる。今まで私7つぐらい実はバイトをしてきたんですよ、はいはい、全部大手なんですよね。
なるほど。
で、まあ大手のメリットってシフトを組みやす
い
とかってあるんですけど、
はい、
やっぱ個人経営って、はい、個人経営のやっぱ良さって絶対あると思うんですね。
なるほどね。
こうアットホームな、
うん、
あれ結構ね、でも入ってみないと分かんないらしいですけどね。
そうですね。
あたり、あのいいところも個人経営の悪いところだったら最悪らしいですけど。
そうかもしれない。
なんかこう、しかもね、今までやってきたバイト全部年齢層が高いんですよ、その働いてる人の。
はいはいはい、
結構でも結構おばちゃんに私どこ行っても可愛がられてたんですけど。
キラーですからね、その人も。
キラー。でも私本当マジ接客プロですから
そうでしょうね、
ほんまに。私だってレジのバイトした時に、
はい、
お客さんにもちろん音楽してること言ってなかったんですけど、
はい、
レジ佐野瞳のお客さんがついちゃって。
マジっすか。
私のレジだけすごい並んでるみたいな結構ありました。いらっしゃいませ、お預かりいたします。
いや、 やっぱりあれですね、声の笑顔はね。
そう、私の笑顔なんですよ接客、何があっても。 ですぐ失礼いたしましたってまず言える方だったんで、
なるほど、
失礼いたしましたみたいな、
へえ、気持ちいい接客、
気持ちいい接客って言われてました。だからまあ個人経営とか、まあ、居酒屋でバイトしたかったですね。居酒屋って若い人が多いじゃないですか。
なるほど、
うん、居酒屋でバイトしたかったな、まあ、
こっからの佐野さんにはもう居酒屋でバイトするチャンスはないかもしれないな。
わかんないですよ、ひょんなとこでやってるかもですよ。
なんかもうその言うたらなんで、
そうですね、やりたいバイトはたくさん、あと市民プールのバイトとか、
市民プールの何ですか、監視員ですか、
監視員
は
と受付もやりたかったな。
水泳うまいんでしたっけ佐野さん。
私小学校の時水泳習ってたので、
なんか水泳進みそう水の中で。
私運動は好きでしたから。
なるほどね、あ今もしてます？
今はしてないですね。
あそうな
の、まあ、水泳はねやりたいなと思いますけど、なかなか髪乾かすのがめんどくさくて、はいはい、髪痛むしプール、
そっか、
うん、塩素で、
まあ確かにそうですね、
うん、あんまり行かなくなっちゃいましたね。髪染めてるからあんまり塩素よくない、
確かに抜けちゃうんですもんね、
うんうん、
そっか、じゃあいろんな夢もありつつ、
そうですね、だから私この間シリアアーティストの物販スタッフやったんですけど、
楽しそう、
もう私天性やと思いましたよ、
うん、
めっちゃデピックテキパキ、
もう一回もう一回言ってめっちゃテキ
パキ、めっちゃテキパキ
でもそれ専門の人結構いるじゃないですか、それで食ってるような人。
あそうなんですか。
東京には何人か僕知ってますけど、ライブ、
私多分それいけると思う。
アーティストのスタッフで食ってる人いますよ。
へ
え、インディーズアーティストの、
いや私マジそれ向いてると思います
ね、
うん、
じゃあまあ音楽業界では生きていけると思います。
そうですね、もう、うん、もう自分がセンターの人間じゃなくなっても何かしらどっかにうよいよしてるかもしれないですね。
まあそんなことはないと思いますけどね。
ないように頑張りますね、
うん、ここからセンター、死ぬまでセンター、
死ぬまでセンター、
うん、
なんかそういう楽曲ありそう、
死ぬまでセンター、うん、なんかAKB さんあたりが出して
そうな
感じはしますけどもね、
う
ん、誰が歌うことになるんでしょうかそれは ね、佐野ひとみだったら面白いな。
いやこの後の飲みにね
行きましょう。
もうお腹すぎましたよ。
行きましょう。
今日何ですか、魚？
何でも何でも、
魚でもお肉でも。
これトークでやる？
いや皆さんにねこのワクワク感を伝えておかないとな。
だって僕ファンの人から叩かれますよ、またその佐野瞳と飲みに行きやがってお前みたいな。
いやいや大丈夫、私のファンの人は大丈夫ですか。
ほんまですか、うん、大丈夫ですか。
大丈夫だと思います。
まあ肉でも魚でも何でも大丈夫ですよ僕は。
イエーイ、
ね、
もうお腹すいた。
美味しい焼肉屋もありますし、美味しい魚屋もあるし。
焼肉ありやな。
そうやね、
ちょっと後でいろいろ決めましょう。
ぜひ
今日私車で来てないですから、
あ
パーキングに置いて電車で来たので飲めます。
パーキングに置いて、ああの止まってるところ、ね、
そう。
なるほどなるほど、じゃあ、終電までは行けると、
はい、
いうことでございますので、
いろいろこのねラジオでは話せないようなことも語り尽くそうじゃないですか。
こっから3時間ぐらいあるな
楽しみだ。
明日は声が枯れていることと思いますDJ のビート佐野瞳でお届けをいたしました。いかがだったでしょうか。
はい、
言い残したことないですか、オンエアで。
いや、それいっぱいありますよ。
例えば、
いやもう言い出したら時間が、
うん、そっかそっか、まあ、まだあと1時間ぐらいスタジオはありますけど、
ね、あいいんですか、じゃあ喋っちゃって
大丈夫ですよ。
ディズニーランドに行きたい。
ええやん
ランドとシーンに行きたい、来年。
行ってるでしょ、だって何回も、
まあ、何回も今はね、うんうん、何回も行ってますけど、やっぱりテーマパークが大好きで、ユニバの年パスを私更新しないといけないんですよ。
よう言ってますよね、ユニバも、
うん、ユニバも大好きです、ね、
どこにそんな時間あんねんと思いますけどね。
いや本当暇なんですよ私。
よう言いますわ、
本当にゲームもしてるし。
さすがに来月忙しいでしょ、12月は、
うん、12月は ね。でも12月もユニバに行きますしね、
は
もう予定入れてますよ。
すごいな、
遊びは全力タイプなんで私
まあ、あの頻度を考えてね。
そうですね
毎日じゃなくても。でも僕もユニバの年パスね、だいぶ前ですけど持ってましたよ。
あ
それこそ15年ぐらい前。
めっちゃ前、
めっちゃ前、大学生。
もうユニバできた時じゃないですか。
できた直後ぐらいに、
ね、
できた直後ぐらいに、今言うのもあれですけど、結構いろいろ不祥事があったんですよ。
うん、のびさんが？
違う、ユニバが。
あ、そうなんや。
いろいろ不祥事があって、
はんはんはん、
本当にもう今とはから想像できないぐらいお客さん来おへんで困ってた時期があって。
そんな時あったんや。
確か年パスそれこそ6000円とかそんなんです
よ。考えられへん。
考えられないし、今3、4万します？
今なんかね3種類できたの知ってます？
知らない。
どの曜日もどの日も行けるやつと、普通のやつと、平日しか行けないやつ。
あ、ジムみたいなやつや。
まあまあまあね、
はいはいはい、
できたの3つ。
へえ、佐野さんどれ持ってるんですか？
私は今のところまずその3つになる前だったので、一応除外日があるやつだったんですけ ど、
なるほど、
次の更新迷ってて、ただ幼なじみが土日休みの子だから、
うん、なるほど、
幼なじみとも行きたいから、
はいはいはい、
真ん中のランクのやつかなと思いますけどね。
いいですね。
まだ更新してないからしないといけない。
いいですね、うん、僕それはあんまりない、あのディズニーとか僕はあんまり行かないので。
ディズニーいいですよ。
いいんやけど僕本当にイラッチなんで待つのが嫌いなんですよ。
はあ、私待つのもめっちゃ好きですけどね。
だからもう佐野さんぐらいこう楽しく喋れる相手がいれば待てると思うんですけど、
多分ねあれね行く相手なんですよ。
そう
絶対に。
そうなんですよ。
ああいうテーマだからディズニーとかってよく聞くのが、付き合ってすぐのカップルは行っちゃダメって言いますよね。
亀裂が走りますね、あれ
多分ね。やっぱりあの待ち時間でやっぱりねこう沈黙が続いたりとかでよくないみたいですよ。
なんかあの黙っとってもなんていうんですか、あの心地よいような間柄になってればね、うん、
別に全然苦じゃないと思いますけど、
沈黙だろうがなんだろうがいいと思うんですけどもね、うん、
やっぱりねミッキーを越すぐらいね、ミッキーですかやっぱり。
だってこの間なんか誕生日かなんかで、
いやミッキーの家7時間待ち、
7時間待ちとかあったんでしょ、うん、ミッキーの家。
私ミッキーの家はねあんま興味ないです、ね、
僕も行ったことないですけどミッキーに会えるんですよね。
うん、私これほどまでにミッキー別に好きじゃなくてよかったって思ったことないですよ。
うん、なんでちょっと今のこと分からない。
だってミッキー好きだったら7時間待ちに突入するわけでしょ。
そうだからミッキーと握手して終わりでしょ1日。
うん、
ほぼ、
うん、
あとまあショー見て、
うん、
無理ですよね。そ
う、でもいろんな人がいるんですよね
世の中にはね。
もちろんねあの時間を避ける価値観みたいなのはみんな
あって7時間分並ぶ人もいるわけですからね、うん、そうだわ。
だって私は5時間かけて東京行くの好きなわけだから それがダメな人が新幹線乗るわけじゃないですか。
まあそうですね、
5、6時間、6、7時間かけて東京行くのが全く苦じゃないから、
うん、確かに
やっぱり人によってこう時間の価値観って違うっていうの面白いですね。いろんな人の話聞いてると。
え、一人で運転してるんですね佐藤さんは。
一人一人
喋ってる？
喋ってない、歌ってます。
へえ。
基本的にずっと歌ってます。
じゃあ今度後ろ乗せてもらおう。
面白いと思いますよ、
ね、
もう途中でハモリ行ったりとか。
もう喋らんでいいですからね、もうずっと歌っ
てお
いてください。
あ、全然、うん、もう歌って歌が嫌なら全然ずっと喋りますし、
うん、
でも結構こう見えて空気読めるから、助手席の人寝たらちゃんとボリューム下げてカーステレオン。
こう見えてって、
こう見えて、
別にそう見えてますよ。大丈夫
大丈夫、ずっと喋ってるふうに意外にそこは空気読むタイプ。
この間いい子ば沙織も、
そう、沙織さんとプロデューサー乗せて3人でね、
うん、
移動しましたけど、沙織さんも相づち、
うん、
私とプロデューサーだけずっと喋ってる。
ただ保坂さんもかなり喋る方の人ですけど、
そう、
あのプロデューサーの保坂さんも、うん、あのうつむきかけに佐野さんはよく喋るね。
保坂さんと私ね、末っ子とか血液型確か一緒なんですよね。
ああ、そうなんや。
だからに同じ匂いがするんですよ私保坂さんと。
なるほどね。まあ、あの人も特殊な人ですけどね。
うん、特殊ですよ、うん、
だいぶちょっと変わった人ですけど
ね、
うん、
楽しい。
まあそれは面白いですけどね、
うん、
うん、まあ業界トークに花が咲いてきましたので
ね、
まあこんな感じにしときますか。
いや、ちょっと次回の DJ の伸びこのラジオ、
なラジオ
早く出たいです。
なんて言うんでしょうね、
前ね、前の前回の収録を終えて出たいですって言ったら、伸びさんにガチめに断られましたからね。いや、一応こっちも間隔空けなダメなんで。
そう、一応、ね、半年に1回っていうのはあるんです。
あ、だからじゃあ来年か、
来年の夏前。
長いな。
でも、うん、あれですよ、2月17日のスペシャル放送はまだちょっと解禁してませんけど、あるので。
スペシャル放送、
はい、
でそれ出た人が出れる、
出る人と、
あ、なんかそのライブ音源流す的な、
まあ、これやる頃には情報出てんのかな出てないのかな。1月17日って、うん、阪神淡路大震災の記念日あるじゃないですか、
はい、
あの日が桜FM がオールナイト放送をやるんですよ、
うん、
で僕はその時間をもらって、はい、2月17日の特集番組をやるので、
なるほど、
皆さんに来てもらうか電話をつなぐかどっちかします、
うんうん、1月17日開けときますね。
来る？
行きたいです
夜、
うん、ちょっと後でスケジュール上見て行けそうだった。
でも一番忙しい時期じゃない、リリース前で。
いや、
そこまで行った
らノビーさんのためなら時間何歩でもあげますよ。
あーよー、そんな嘘ばっかり。
いや本当に本当に、
皆さん今視線を泳いでましたよ。
いやいや本当に本当に本当に本当にマジマジマジ、ノビーさんには本当お世話になったから。
いやいや、こちらこそありがとうございます。
19年はいろいろ恩返ししたいなって実は思ってるんですけどね。
超楽しみです。まあでも僕もね、いい頑張りますから、
うん、
2人で面白いところに行ければいいなというふうに思っておりますけども ね、なんかフジテレビの廊下とかね、おお人見さんみたいな。
え、ノビさん今日何の収録ですか。
そうそうそうそう、あ、今日俺さんま御殿
みたいな、あーみたいな。私来週なんですよ。
なんでやねん、どんなんさんま御殿がフジテレビかどうかも知らんけど日本テレビな気がしてきた。
危ない危ない
危ない危ない。おまけトークだからこそのトークでございます。
はい、
はい、というわけで、佐野ひとみさんもこのまま際限なく行ってしまいますので、
ね、いやどうなんですかね。
うん、もうそろそろ、番組はね、一旦終わろうと思いますけど。
あ、そういうことか。
大丈夫ですか？
はい。
本当に言い残したことないですか？
言い残したことはたくさんあります。
はい。また始まるわ、これ。あかん。
ここら辺しときましょうか。
そうしましょう。はい、今日のゲスト、佐野瞳さんでした。
ありがとうございました。
1月のリリース頑張ってください。
はい、ありがとうございます。